ジビブレはあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にするあんなもの、こんなものがいっぱいです。
センタープラザのイベントも楽しさ満載。
地下鉄烏丸線北大路駅真上、
北大路ビブレ。
ここからはビブレハンナリスタイル、あなたの生活を明るく華やかにハンナリと彩る話題をお届けしてまいります。金曜日のウィークエンドでは京都上行ことつぐの会の会長の鳴橋明美さんをお迎えして、京都の習わしなどを中心にお話をお聞きしております。今日も鳴橋さんにお越しいただいております。鳴橋さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もまたとても素敵なお着物で、
今日はあの白大島ですね、はい、あの真っ白で真っ白で参りました。
本当にね、あのまたその白もすごく華やかに、なんて言うんでしょう、ちょっと光ってるというか、なんて言うんですか、
ね、ちょっとね光沢はありますね、大島なので、
ね、はい、なんかあの外のその澄んだ空気にぴったりの、
あのね、あの雪が降ってたら結構合うなと思うんですけど、はい、なかなかね、あの今は降りませんけども、
今年まだ、
冬な感じですね。
ねえ、いや、本当に、はい、あの、ちょうど私も今日、あの、こちらスタジオに来るときに、まだ雪降らないのかななんて。
降りませんね。ねえ。暖冬なんかなっていう。
いや、でも、あの、お着物を着て、冬の、その、なんて言うんでしょう、爽やかな、美しい白い冬を感じております。
ありがとうございます。
そんな中、今日もまたお話を。はい、お聞きしていくのですが、はい、今日は、
今日はですね、はい、ちょっともう済んでしまいましたけども、はい、7日正月と、
はい、
小正月、
はい、
小正月15日ですけども、ちょっと まとめてあのお話しさせていただこうかなと思います。
はい、
はい、その前にですね、あの皆さんおせち残らはったらどうしはったかなっていうあの心配をしてるんですけども来年のためにですね、もうないと思うんですけれども、うちでやるあの方法をちょっとね、あの、はい、先にお話しさせてもらおうかなと思ってます。
はい、
はい、ね、あのおにしめとかね、あの結構残ったらあの何回も炊き直したりしてもう嫌になりますけども、うんうん、はい、もうそれね、あのうちはの天ぷらにします。
天ぷらに？
そうなんですよ。
すごい、あの私あの正直お料理はちょっと苦手で、あのそういうことを全然聞いてこなかったので本当に新鮮なんですけれども、はい、おにしめを天ぷらに。
そうなんです。先にね味が旬でるので、はい、あのもう何もかけなくても食べられるものになります。
なるほど、はい、そっか、ちょっとそれは想像できます。美味しそうですね。
美味しいんですよ、結構。
へー、
子供なんかお母さん何でもあげるなって言うんですけども、あの黒豆もあげるんですよ。
黒豆？
はい、黒豆も天ぷらにするんです。
黒豆でもあの中がホクホクして、はい、すごく甘みが出て美味しそうですね。
そうですね、衣もちょっと塩味つけたらね、あのおかずになりますね。
あ、そうなんですか、はい、うわ、何でもあげられるものなんですね、
はい、あのお酒の魚にもなったりしますしね。
いいですね、
はい、
食べてみたい、
うん、であの黒豆あのクリームチーズと一緒にねディップ風にあの、はい、パンと一緒に食べても美味しいですし、
なんだかおしゃれですね。
レーズンのイメージですかね。
確かにあの絵としては私もそれを思い浮かんだんですけれども、はい、味がまたちょっと違うのかなと。あ、
でもね、すごい美味しいですよ。
あ、そうですか、はい、すごい西洋と日本のミックス、はい、コラボレーションで、はい、
まあ、栗キントンがスイートポテトになったりね、うん、ちょっとバター入れて。
すごい。じゃあ、栗きんとんにバターを入れて何かされるんですか？
はい、あのもうあとは一緒ですね。パリッとしたかったらちょっとね片栗粉とか小麦粉入れたりとか混ぜて、はい、で上に卵黄を塗ってあの型に入れてチンって焼いたら
美味しそう。
いいですけどね、まあ、そんなことやってますね、はい、
すごいな。なんかあのご家族の方嬉しいでしょうね。
まあね、意地でも食べさそうというそういう
意地でも
主婦の根性ですね。
はい、そっか、いやね、はい、ちょっとまたこういうあのお料理の話もぜひ聞かせていただきたいと思います、
はい。それで、まあ、七日正月の本題に入りますけども、これもね、はい、もう済みましたので、はい、来年のためにちょっと聞いておいていただきたいなと思うんですけれども、
はい。
はい。七日は、五節句の一つで、神事って、前、前一遍ちょっと五節句の話もしましたけども、はい、七草がゆ皆さんお召し上がりになったと思います。
はい。
でね、七草は、セリナズナ五行箱べら仏の座、鈴名鈴代、これぞ七草っていう形で、私も覚えてますけども、これね、はい、うちの家の作り方なんですけども、はい、前の日にね、はい、塩茹でするんです。
はい。
塩もみだけしはるお家もありますね。
じゃあ茹でずにそのまんま塩もみだけ。
はい。そういうとこもあるみたいですね。まあ、お漬物風ですけどもね。はい、その方が、まあ、風味というか香りが残るねと思うんですけども、うちはちょっともうちょっとアク抜こうかということで、はい、塩茹でするんです、
うん。
で、前の日にそこまでしといて、はい、当日の朝ね、はい、刻むんですよ。
へ
これもね、切るって言うたらあかんって言われて、はい、お鏡さんね、鏡開きっていうか、言、はい、うのと一緒で、はい、切ると言わへん。これはね、生やすって言うんですよ。
生やす
何かが生えるのと違うで、
お生やし。
そうですね。お生やしですね。はい、そうなんですよ。
どんな風に。
まあ、例えば、先生、お生やすっていうのがね、はい、お手て打ったりとか、まあ、太鼓とかで、トントントントンってしな、その拍子に合わせて歌うとったりすること、まあ、ね、歌う、その歌ではなくて、その演奏の方、生やし、お生やしって言いますけども、
はい。
はい、それに合わせる、その、打つのが何かって言ったら、この場合は、包丁ですね。
はい。はい、
包丁でまな板をトントントントンってやるんですよ。でそれに合わせて、はい、七草の歌を歌うんです。
七草の歌？はい、どんな歌があるんですか？はい、
ちょっと歌ってみますね。
はい。はい、
トントの鳥が日本の土地へ渡らぬ先に七草なずなを祝いましょうっていう歌です。
なんだか奈良橋さんのお声が可愛らしくってとても可愛い歌に聞こえてくるんですけれども、これ意味はちょっと私には分からなかったんです
けど、トントの鳥がっていうのが、
はい、
トントっていうのが、
はい、
糖度、
糖度、はい、
糖の土って書いて、糖からですね、
はいはい、
中国のことですね、
はい、トントの鳥が、
はい、
日本の土地へ
中国の鳥が日本へっていうことですね、はい、日本の土地へ渡らぬ先に、
はい、
渡る前に七草なずなを祝いましょうということですね。
で
中国のね、はい、鳥がこう渡ってきたらどうなるかっていうのがね、
はい、
まあ一番わかりやすいのが鳥インフルエンザですね。
今まさに季節
そうなんですよ。この季節にやっぱりね、昔も、
はい、
鳥が運んできたんちゃうかなと思いますね。
ああ、もう当時からそういう風に言われていたんですね。うん、そうなんです。
このね、春の七草の起源っていうのが、
はい、
中国の6世紀にあるね、
はい、
本にあるらしいんです。だからもうそういう行事が、
はい、
もう何年ですか、1500年ぐらい前からはすでにあったというね。
はあ、
で、それが日本にやってきたっていう。
はい。
まあ、どんな話かって言うたら、貴重って鬼の鳥がっていうね、そういう怪鳥を、
はい、
こう追い払う行事だったらしいです。
あ、そうだったんですね。
はい、床を打つらしいんです、どんどんって。
はい。
で、それがね、まあ、包丁とまな板になったんかなっていうね。
うわ、
私はそう思ってるんですけども。
でも、そう聞くと、すごく自然ですね。
そうなんです
ね。そうか。なんだか七草がゆとか聞いてるとすごく繊細な綺麗なものに聞こえてくるんですけれども、
はい、
やっぱり そういうものだけではなく、しっかりとその悪いものを追い払うために。
そうですね、はい、そういうことですね、はい、
そうだったんだ。じゃあこれは、京都のものなんですか、この。
ね、これね、以前ね、私もちょっとブログで書かせてもらったことがあるんですけど、
はい、
そしたらね、あちこちの地方からね、それ京都だけはないですよって言って言うてくれはったんですよ。で、調べてみたら、
はい、
まあ、ちょっと、ちょっとあげるだけでも、茨城とかね、鳥取とか金沢とかね、ちょっと文句が違いますけども、間違いなくこれは同じ歌やなっていう感じのものが、全国にあるんですよね。
はあ、そうなんですね。じゃあ、それぞれの土地に、
はい、
あった歌になってるんですか？京都で今、奈良橋さんが歌ってくださった歌が、同じ歌。
例えば茨城やったら、
はい、
七草夏菜 糖度の鳥が渡らぬ先にストトンストトンっていうね、
ストトンストトン
ストトンストトンはきっとね包丁やと思うんですよね。
なんかすごくリアルな現代版の、
うん、なんかね、あのそういう風にみんなが歌わはるんでしょうね。でもまあ同じですよね、意味としてはね。
ああ、そうですね、確かに。そっか、うわ、じゃあやっぱりあのちょっと違っても意味としては同じような似た意味を持ってる歌なんですかね。
あの一緒やと思いますね。はい。でね、これが、はい、あの室町の初期って言いますと14世紀、
はい、
中頃って言ったら、もう700年ぐらい前ですかね、はいはい、そしたらね、その頃であったその霧日よけっていうね、
はい、
霧の木の日の日よけですよね、
ええ
っていうその、 あの和歌の、はい、論評するような本があったらしいんですけど、その中にある歌に同じような歌があるんですよ、はい、もう700年前ですよね。さっき、まあ、中国は1500年前で、
はい、
まあ、それ700年前までの間に渡ってきたんでしょうね、なんかそういう行事自体がね。
はい。
で、まあ、あの鬼を追い払う、鬼の鳥を追い払うっていうね、
はい、
のがその中国の鳥を追い払うみたいなことになったんでしょうね。
はあ、
追い払うっていうか、もうどうしても渡ってくるんで、それまでにこう薬であるね、七草を食べましょうっていう、はい、そういうあのことになったんやと思うんですが、
はあ、
その歌がね、
はい、
糖度の鳥と、はい、日本の鳥と、うん、渡らぬ先に七草なずな手につい入れて孔子慶長っていう、そういうね、あの最後わけわかりませんけれども、うん、
難しい。
この孔子慶長ってあのなんかあの星座のことらしいですね。
星座、あの星の星座、
はい、はい、そうです。
へ、
4つ並んでるんですけど、これもう全然意味わかりな、わからないので、それはちょっとまあほっといて、
はい、
はい、あのその前の部分ね、あの東道の鳥と日本の鳥と渡らぬ先に七草なずな、これね、あの、うん、ほぼ一緒ですよね。
そうですね。
まあ、この日本の鳥とっていうのは、あの土地の間違いとちゃうかっていうふうなことをあの言うてはる方もやはります。
ああ、そういうことです、はい、鳥とっていうのは土地という、はいはいはい、
まあ、言葉がちょっとね入れ替わったみたいな、そんな感じで言ってはる方もやはるので、はい、やっぱりこれはあのほぼね同じ言葉で伝わってきてるのかなと思いますね。で、まあ、これがあの歌論書とかのやっぱりそのやっぱり京都やったと思うので、
はい、
こう京都から広まっていったん違うかなと私は思ってます。
はあ、そ
っか、昔やっぱりね、あの文化の中心やったので、そういうのを皆さんこう京都から持ち帰って、はい、それぞれの土地で言わはったんちゃうかなと、あくまで私の意見ですけれども、
はい、でもなんとなくそのイメージはわかる気がします。だって日本の中で京都といえば当時はね、あの御所もあのしっかりとそこに天皇さんがいらっしゃった時代ですよね。はい、そっか、じゃあそういうところからいろんな地域へと発信された。
そうですね、はい、
うん、
まあ、そういうことやと思いますね、はい、
七草がゆ私もちゃんといただきました。
あ、そうですか、
はい、でもあの奈良橋さんのお家で作られるようなきちっとしたものではなく、あのできたものを買ってきて入れましたって感じですけどね。
ああ、いやいや、それで十分ちゃいますか。
もうちょっとお恥ずかしいって感じですけども。
まあね、はい、あの、来年はそういう意味があるのでっていうふうなことで、ちょっと味わっていただけたらなと思います。
はい、はい。そっか、ちょっとなんとなくあの、これで体調を整えて頑張らなくちゃと思いますね。
そうですね。はい。でもね、はい、あの、まあ、7日正月済んでも京都のお正月はまだ続いてまして、
はい、
小正月ですね。5日後、15日。で、はいはい、お正月が終わるっていうことで、
はい、
あの前言いましたの値引き松っていうね、
あ、はい、
あの松飾りもあちこちまだついてます。はい、
あ、そっか、なんかうちの周りとっとと取られてるところがあったんですけれども、はい、本当はまだついてるもんなんですね。
そうですね、あの松飾りね、玄関とこにつけてはる方はまだたくさんやはりますね。はい、で、そういうのも、あの、15日に、その、とんど焼きってね、詐欺町って言いますけど、はい、はい、あの、とんど焼きで燃やすと。あちこちの神社でやらはりますよね。で、それで、まあ、京都の、お正月は終わりと。 ということですね。小豆がゆ食べたりね、しはりますけど、はい、うちはね、ちょっとなんかあの、小豆がゆがなんかあの、食べた年にね、ええことなかったっていうのでね、
はい、
あの、おぜんざいになってますけども。
そうなんですね。
はい、おぜんざいのお家もあると思います。あんまりね、私もあの、小豆があんま好きじゃないんでね、まあちょうどよかったなっていう。
甘くて美味しいですよね、おぜんざいはね。
あ、そうなんですよ。甘いもん好きなんでね。でもあの、関東は、
はい、
何のかなんですよね。
何のか。
はい、何のかでお正月が終わってますよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。これね、あの、この間のグローカル京都のね、あの、火曜日のあの話で、木村さんと宮さんのお話で私聞いて、あ、関東何のかなんやっていうね、今頃なんか認識してしまったっていうね。
いや、なんかあの、はい、京都に住んでいると、その、細かな歴史のことはよくわからないにしても、15日なんだと思ってました。
はい、ね、あの、神社でね、やられるので、はい、ああ、これでお正月終わりやなって思いますけど、まあね、最近やし、もう、なんかこう、時間が早いこと過ぎていくし、7日なんかなって私思ってたらね、これ、江戸時代からなんですってね、関東はね。
へえ、そうなんだ。
あの、将軍さんが、なんか、亡くならはった加減で、
はい。
まあ、ちょっと早いことせなあかんっていうの全体的に早押しはった結果そうなったみたいで。
なるほど。はい。そうでしたか。じゃあ結構古くからもう。
そうなんですよ。で、昔ね、京都も諸子大があったりして、江戸幕府とつうつやったはずなんで、伝わってないということは私はないと思うんですけども、まあ、要するに京都の人は、江戸の言うこと聞かんかったっていうね。そういうことなんかなって。私は思ってます、うん。もしその時代に生きてたらね、私も嫌やなと思うんで。
ねえ、でもそのおかげで、京都は15日までお正月気分を ね、 ね、はい、楽しめて。
まあ、本来の、はい、お正月の長さということで。
はい。
今日ですね。
ねえ、じゃあ、もう間もなくですね、来週ちょうど半ばあたり、
ね。そうですね。
ですね。はい。じゃあちょっとまだ少しお正月の気持ちを残しながら、
そうですね、ちょっと引きずりながら、
はい、引きずりながら過ごしていきたいと思います、はい、いやなんとなく新年のね1月らしいお話を今日はまたお聞きできて、はい、ゆっくりと過ごさせていただきました。いや奈良橋さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は、7日正月と小正月についてお聞きしました。京都上京ことつぐの会の会長の鳴橋明美さんでした。鳴橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの時間は北大路ビブレの協力でお送りしました。